聖書をお読みいたします。聖書はルカによる福音書第7章の1節から4節です。新約聖書の114ページです。新約聖書114ページ、ルカによる福音書第7章の1節から4節お読みいたします。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けてくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。以上です。私も前の九州学院という高校に聖書科を教えていた時には、学生たちが受験のシーズンになりますと推薦状を求めてですね、教会にやってきておりました。ミッション系の学校に行くということで推薦状というのもありましたし、特にですね、ミッション系の学校の神学部に進学したいので、牧師の推薦状という、そのものをですね、求めに来た方もいました。進学部に行くわけですからですね、ちゃんと教会生活を送って、そして聖書をきちっと読んでお祈りしてという、そんなことが理想なんですけども、なかなかですねそうはいきませんでした。その学生生活の中でですね、進学部を進められて行こうと思った人たちがほとんどだったのかもしれないなと思うからです。そういう生徒たちに対してはですね、じゃあまずですね、教会に来なさいと、そして、まず礼拝をから参加することから始めようかと、そういうことをですね話しました。それでですね、よくですね、その人の話を聞いたりもしました。なぜならですね、推薦をする以上その人のことをよく分かっておかなければならないというふうに思いますし、自分がですね振り返ってみると、この人の何を推薦するんだろうというのを分かっていないと推薦できないからです。その人を知るためにですね、まずはですね話をしてみたりですね、考えを聞いてみたり、そんなことからですね始めておりました。しかしですね、まず進学部に何で行くのっていう問いにですね、はっきり明確と答えられる生徒っていうのはまずいませんでした。ただなんとなくというですね、それでですね、進学部に行ったらですね、何が勉強できるかっていう反対にですね、質問をですね、受けることも多かったんですけども、そう言われてみると、進学部に行ってですね、何を勉強するか、あらゆることを勉強できるんじゃないの、いろいろな学問の基礎であるとかですね、その始まりは進学だというふうに思うからですね、あなたがですね、これを学びたいっていう強いものがあって、そう思って進学部っていうことを目指していくっていうのが本当なんじゃないかという、そんなことをですね、よく話してまして、進学部にですね、たくさんの人たちをですね、送りました。ただですね、その中でですね、高校の時からですね、私は牧師になりたいから進学部に行くというですね、方にはですね、実は出会いませんでした。やはりですね、高校時代にですね、やっぱり進学部に行く、牧師になりたいという、そういうですね、証明を受けるという、そういうことっていうのはやっぱり稀なんだろうなというふうにも思います。そう思うとですね、推薦をする側っていうことは本当に難しいと思います。この人の一体何を推薦すればいいのかっていうことをよく考えるからです。そしてその人が審査するのにふさわしいかどうか、それは責任が伴ってきますのでですね、自分もよく考えさせられ、祈りながら推薦状を書いてきました。今日はですね、イエス様のもとにユダヤ人の長老たちがやってきて願っているという話です。これはとても珍しいことです。しかも異邦人として避けていた百人隊長のためにこのユダヤ人がやってきたというのです。この百人隊長がユダヤ人を愛して自ら街道を建てるなどユダヤ人のために働いていたからでしょう。その百人隊長の人柄であるとか、またその人の生き方であるとか、それにユダヤ人が感銘していたのかもしれません。この行いに心を打たれている長老たちが 願いを聞くにふさわしいと推薦してきたのです。しかも熱心に願ったとあります。ですからこの百人隊長の願い、この部下をですね、直してほしいというその、ね、自分自身の願いではなくして、この人の部下を直してほしいという願い、これはですね推薦するにふさわしいというふうに思われたのかもしれませんし、またイエス・キリスト、癒しをされるイエス・キリストにですね紹介するですねだけのですねものをこの百人隊長がですね示したということかもしれません。願いにですねよく聞くにふさわしい、あの方はそうしていただくのにふさわしい人ですという、そう言わせることができる人というのは本当に素晴らしい人なんだろうなというふうに思います。で、あるですね牧師さんの話なんですけども、自分の子どもの高校受験のために、ですね、推薦書を書いたそうです。その中学3年生だったそうですけども、高校受験、ミッション系の高校だったのでしょう。で、牧師先生のですね推薦書が必要だという、自分の娘の推薦書を書くっていうのはかなり難しいなと思います。かなり彼も書きにくかったといいます。それはなぜかというと、牧師という立場、推薦する牧師という立場と、もう一つは親という立場の二つが同時にあるからだというふうに悩んでいました。自分の子供をどのように推薦するか、推薦できると思いますけども、推薦できるように育ててきたかとかですね、結局は自分のことへと問題がですね波及していく、どんどんこう書こうと思うとですね、自分は娘に対してどういうふうにですね証ししてきたかとか、そんなことばっかりですね考えていくうちにですね、実は推薦状の一文字も書けなくなってしまったという。ですから本当に推薦するっていうのは難しいですよという、そんなことをですね言ってたですね牧師がいました。そして笑い話みたいなんですけれども、挙句の果てにはですね、自分が推薦書を結局書いたんですけども、落ち着いて読んでみたら嘆願書になってたというですね、推薦書じゃなくして嘆願書になっていたという、笑ってしまいましたけども、しかしですね、今日のイエス様のこの出来事も最終的には嘆願書というふうになるんじゃないかなと思います。推薦するってこととですね、嘆願するとの違いっていうのは一体何か、それは自分はどこに立っているかが違うという、そのことがですね一番の問題なのでしょう。外にいるか内にいるか、一体どこにですね自分は立って推薦するのかということが一番の問題なのかもしれないと彼は言っていました。百人隊長はイエス様に対してですね、ユダヤ人の長老たちの推薦を求めています。しかし百人隊長の行いを知っている長老たちは推薦ではなくお願いに来ております。この違いは一体何だろう。あの方は何々するにはふさわしいと推薦している言葉が出てきますが、その前に長老たちは熱心に願ったのです。そこでイエス様は一緒に出かけられています。長老たちが推薦しながら嘆願している百人隊長の中に何かがあるとイエス様は見つけられたのでしょう。その百人隊長に会ってみたいと思われたのかもしれません。実は私たちが出すべきことは、その人の信仰を持ってイエス様の前に差し出す、そのことではないかなというふうに思いながら今日の箇所を読みました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日長老たちはイエス様のもとに来て熱心に願っております。そしてその言葉は、あの方はそうしていただくのにふさわしい人ですという言葉でした。どうか私たちもイエス様のもとへ、私たちの愛する人たちを連れていくときに、どうかそのうちにある信仰をイエス様にお勧めすることができるように、そしてまたその人の願いをあなたに届けることができるような存在とさせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を、どうか今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。昨夜はルーテル食堂、呉用にたくさんの子どもたち、また家族を招いてくださり、ありがとうございました。 これからもどうか会食形式を行われるこの子ども誰でも食堂が主の御心にかなう食堂となれるように、そしてそこで働く奉仕する一人一人の上に豊かな主の祝福があるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが寄り添っていただいて癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。